賛美して、
賛美してから礼拝を始めます。愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると間もなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私をみこもった人の奥の間にお連れしました。エルサレムの娘たち、私は カモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。アメン。賛美、鹿のようになります。
死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
この区分の44番です。孤独文の44番ヨハネの一章、司会者が、最初にまた字の太い方を皆さんで交互に読んでいきます。孤独文の44、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、
言葉は神であった。
この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、
なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、
光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。
言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た。
それは神の一人子として栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
アーメン。では賛美をします。
伊豆のところに来るがよいと。金を持たない者も来るがよい。生ける穀物を求めて私に来て食べよ。来なさい。金を払うことなく、あなたの賛美、あなたの祈り、あなたの真心を私に払って、私から命の穀物と生ける水を得よ。代を払うことなく、私が荒れた一等主と父を得なさい。主よ、渇きを覚えて一週間もの地上においての私たちの歩みでした。何一つ主よ満足することなく、どうしてか渇きばかりを覚えて、あがく一週間でした。主よ、やっと一週間の私の歩みを終えて、値を払うことなく、現金を払うことなく、私に命を割いて与えてくださる、あなたのパンとあなたの生ける水に預かるために、今日ここに来ました。主よ、あなたにより頼み、あなたを仰ぎ見て、あなたを生きる水として来ました。主よ、あなたが私たちを憐れんでくださる、その愛と憐れみ、それによって私たち一人一人を保守してくださり、罪によって傷ついている私たちですが、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく私たちの心の灯しも消すことなく、あなたはあなたの義によって私たちを導き出し、あなたの命によって私たちを凛とし、私たちに聖霊の油を注いで、私たちを健康に健康に輝けと、私たちの投資をしっかりとしてくださることを感謝いたします。今日もたった一人、天の父が認める方、父のしもべ、私たちの王、父が支え、私たちが敬うイエス・キリストを礼拝しに来ました。主よ、父が喜ぶあなたを私たちも喜び、あなたを礼拝します。今日もあなたは御言葉を通して疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えてくださることを信じます。御言葉には私たちのために備えの道があり、その道さえ通れば私たちは健やかになります。今日もあなたは御言葉を通して、これを生きなさい、これを歩みなさい、これに到達しなさいと 教えてくださるあなたの道を私たちはアーメンを携えて歩みます。あなたの御言葉、それは私たちの光であり力であり、私たちの杯をあふれるように満たしてくださることを信じます。主の宮において主を仰ぎ見、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、わしのように翼を張って登るように、私たちの翼にあなたが張る力を与えてください。主に望むを、その望みを置く力を与え、私の翼が張って登ることができますように。一週間もの間あなたの保証にあって生きることができますように、あなたの働き人を通して私たちに新たな力を与え、祝福を与え、導きを与え、私たちを覆ってくださることを感謝いたします。あなたが私たちの盾であり導きであり、私たちの道しるべでありますから、それに従って私たちが歩むとき、走っても弱ることなく、歩いても疲れない一週間となり、手合いを通して良い実を結ばせてくださることを信じ、このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
人の祭りと、またイエス様の祭りということについてしばらくお話ししておりますけれども、今日もその話の、続きです。ある時ですね、イエス様、祭りに行こうとされました。カリオの祭りというところです。でイエス様には、兄弟姉妹たちがいたんですけれども、でその兄弟姉妹たちが、その、カリオの祭りに行こうとしている時ですね、このイエス様に声をかけるんです。ヨハネの7章の、まず1節から5節までをお読みしたいと思います。新改訳聖書でお読みします。ヨハネの7章1から5まで。その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。前ですね、カナの婚礼の場所において母マリアがイエス様に、ブドウ酒がありませんって言いました。でそれに対してイエス様は、私の時はまだ来ていません、女の方、あなたと私と何の関わりがあるでしょう、随分冷たい言い方を母マリアになされましたけれども、それはなんでそんな冷たい言い方をされたか覚えてらっしゃる方いるでしょうか。
イエス様を息子として扱ったから。
そうです、イエス様を息子、つまり自分より下として扱っていたからです。いかに親しい母と子の関係であろうとも、イエス様は主とされるべきお方です。にもかかわらずイエス様を主とせず、何か慣れ慣らしいもの、自分が上でイエス様が、従わなければならないしもべみたいな、そういう立場になっているとイエス様はこのように、厳しく拒否されてしまいます。イエス様の兄弟はですね、イエス様に、あなたは公の場に出て有名になりたいんでしょ、だったら隠れたところでそんなことしてないで、早くその公の場所、祭りに出向いていって、そして、公に弟子たちに自分たちの技を披露したり、あるいは自分の教えを教えればいいじゃないのっていうふうに言うんですけれども、ここで5節に書いてあると、兄弟たちもイエスを信じていなかったとあります。イエス様のいかに近しい人であったとしてもですね、イエス様のことを信じていないということは十分にあります。でそれで、イエス様は6節でこういうふうに答えます。そこでイエスは彼らに言われた、私の時はまだ来ていません。ここでも言いましたね、あの母マリアに言ったのと同じことです。私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。この時というのはですね、ギリシャ語でカイロスと言いまして、これふさわしい時期とか、あるいは頃合いという、その言ってみればイエス様の支配される時とか、あるいはイエス様の主役となっている時、イエス様の力が及ぶ時、そういう時のことを言っております。私の時は来ていません。ここはよく解釈されるのが、イエス様が十字架につけられて死なれる時、その時がまだ来ていない、私が死ぬ時はまだ来ていない、だから私はまだ、ユダヤに登りませんよということがよく解釈されます。でもイエス様の時と言われるからにはもっともっと広い意味が含まれているはずです。つまりイエス様が十字架で死なれた時のみならず、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえって天に昇って、全能の父なる神の右に座して、そこで支配しておられる、それは全ての一連のイエス様の支配しておられる時を、指しているんじゃないでしょうか。だからここでですね、兄弟たちに、イエス様は彼らに、私の時はまだ来ていません言われた時は、つまりイエス様の支配している時はまだ来ていません、イエス様の死と蘇りのパワーを表す時はまだ来ておりません、そういうふうに兄弟たちにこの時言われたんでしょう、言われたんではないでしょうかと私は思います。イエス様が働く余地というのは、私たちがイエス様に全面的に明け渡す時です。私たちがイエス様に何か指図する時、あれがないこれがないと要求ばっかりして、それであたかもイエス様を支配されるイエス様が、あたかも私たちのしもべのような、ドラえもんの四次元ポケットみたいな存在としてイエス様を見ている時は、イエス様の時ではないんです。私たちの時ということになってしまいます。その私たちが支配を握りしめている時はイエス様は働くことはできません。人の時が有効になっている時は、主の時は有効ではないんです。主の時が有効になるから、なるようにするには、私たちの時をまず下ろさなくてはならないんです。続いて7節、世はあなた方を憎むことはできません、しかし私を憎んでいます、私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。イエス様はですね、世に対して罪を示します。イエス様は世に対して罪について、裁きについて、また許しについて人々に示すんですけども、しかし世の人はですね、そんなことを聞きたくないんですよ。あなたには罪がありますと 世の人に伝えるとき人々は嫌がります。何言ってんだ、相手にしないということはよくよくあることです。しかしですね、確かに世の人々には罪があるんです。神を離れて自分の好き勝手に自分のしたいように自分の支配で自分の人生を、また世の中すべてを支配しようとしております。その結果、世の中は今皆さんがニュースでよく見ている通り、自然は壊れて、そして人の人による災害が起こっております。それは戦争だけでなく、この原子力発電所もそうです。人間の人間による支配、好き勝手が生んだ結果、この世界は汚され、罪にまみ溢れるようになってしまっております。特にこの終わりの時代はですね、人々はそれぞれ自分の好き勝手なことを聞きたいがために、それぞれ教師を特会引っかえ変えて、そして好き勝手の教えに飛びついて、互いに空想話にそれていくような時代になるとパウロは警告しています。第二テモテに4章3節にこう書いてあります。2節から5節まで読みたいと思います。パウロはですね、これパウロの遺言状みたいな言葉です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々と教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。パウロが愛する弟子テモテに最後の最後に伝えたことは、遺言のように大切に伝えたことは、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいということでした。御言葉をそのままダイレクトに混ぜ物をせずに述べ伝えること。人々はですね、そういう健全な教えに耳を貸そうとしないで、都合のいいことを言ってもらうために先生を次から次へと変えていく、そういう時代になると言っておりました。その通りに今世の中の人々は、クリスチャンと言われる人の中でも、自分の都合のいいことを言ってもらうためにそういう先生を特会引っかえしております。あっちの先生に行けば、世の中で成功するための成功哲学を聞ける、こっちの先生のところに行けば、死後の裁きとか地獄とかそういったことを聞かないで済むからこっちに行く、そういうふうにですね、自分の都合のいいように自分が主体に、教えを選ぶという、要するにそういう人間主体の、時代になってくると言われております。これパウロも今ここでそういうふうに言っておりましたし、またイエス様も、そういうふうに言っておられます。世の終わりの時代においても、人々が自分の好き勝手な方向に行く、だからさらにさらに邪悪な時代へと落ちていくんです。このようにですね、世に属して、世に迎合して、そして互いに褒め合ったりして、そして神様の教えよりも人間中心の教えを教え合っている人たちはですね、世の人たちに迎合しますので、敵はそんなに多くありません。教会で流行るコツというのが、ありまして、地獄とか裁きとかあまり言わない、でそれで敵はあまり作らない、だからなるべく、同性愛は罪だとか、そういう敵を作らない言葉をなるべく選ぶと、そうすれば、なんかメガチャーチができるコツだということをいつだったか聞いたんですけども、世の終わりにおいてはそういう御言葉のある部分を取って、ある部分を除いてと、人受けしやすい教えにするようになっていくようになる、これはあらかじめ言われていることです。 ただ私たちがとどまるべきはこの御言葉という健全な教えの中にしっかりととどまって、御言葉から差し引きせず正確に伝えるということです。しかし世の中の大部分はその人間の教えの方にそれていってしまいます。このイエス様の兄弟たちのように世に属して世に傾向しているものというのは世から憎まれることはありません。ただし御言葉をそのままはっきりと伝えている人は世から憎まれます。でもイエス様と共についていくものはその世に対して十字架につけられており、また世もこのイエス様を主とする者たちに対して十字架につけられているんです。確かに困難はあります。しかし行き倒れることはないんです。
アーメン。
イエス様がついておられる。そして私たちは世に対してイエス様の側にいるから、だいたいですね、世と私たちとは大きな隔てがあります。イエス様の十字架に一緒につけられた人というのはその隔てのこちら側、イエス様と共にいるんです。そして世はその向こう側にいるんです。
アーメン。
そしてその隔てを乗り越えていくことのできるものは一人もおりません。ただイエス様だけが生と死の架け橋、ただイエス様だけが天国と地獄の間を結ぶ橋です。イエス様につくものは決して滅びを見ることはなく、また決して失望を見ることはありません。
アーメン。
ここでですね、その続きの8節の方を見ていきたいと思います。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤに留まれた。要するに、そういう人間同士が讃え合うような人間中心の主がいない祭りに私は登っていきませんとイエス様はおっしゃっておられます。この祭りというのはそもそもカリオの祭りというユダヤ人の祭りです。カリオの祭りというのは、そもそもなんで制定されたか、ユダヤ人たちはですね、もともとエジプトという国に奴隷としておりました。でそこから出ていくとき、アラノで40年間主ご自身によって養われておりました。その40年の間、仮の、宿、草とか木とかで、作った、まあ、テントみたいな仮の宿ですね。そこに40年間暮らしておりましたので、だからあなたたちはかつて奴隷だった。でもそこから、40年間も間、あの水も緑もないような荒野で私は養ったと、そのことを覚えていなさいということで、この仮硫黄の祭りが制定されたんです。これ仮の宿です。でそれでそこ仮硫黄という呼ばれるそのテントはですね、そこに寝ると星が見えるようになります。で子供たちが、父親に尋ねます。でお父さん、なんで私たちはこういう祭りをするんですかと。でその時お父さんは言うんです。昔私たちの先祖たちがまだ、エジプトで奴隷だった頃、神様は大きな力でもってそこから導き出して、でそれでこの荒野で40年間今君が寝ている宿っているようなこの仮の住まいを40年の間してきたんだ。だから私たちはそのことを覚えて主がそれを記念として行えと定めた。だから私たちはこのことをしているんだというのが仮用の祭りです。ところがですね、人々が その祭りを真意を忘れて自分たちの好き勝手な自分たちの栄光を称え合うようなそういう祭りに貶めている、その祭りにイエス様は登っていきませんよと言われたんです。イエス様はしかしですね、10節から13節の方を言いますと、しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなくいわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りの時 あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。まず、この祭り7日間行われるんですけども、その前半はイエス様は公に姿を現しませんでした。イエス様は、人の目に見えない形でそこにいたんですけども、でもそこにおいては人間たちのひそひそ話が行われていたようです。でそのひそひ、その話の、内容は2つに分裂しておりました。ある人はイエス様は良い人だというもので、別の人たちはイエス様違う、民衆を惑わしているんだ、ただあれは有名になりたいだけで群衆たちに嘘の教えを公然と語ってるに過ぎない、そういうふうにですね、イエス様のことを主としてではなく、なんか第三者的にいい悪い、その観点で、語っておりました。でもイエス様はそこに公然とした姿ではおられない。人の祭りにおいてではですね、イエス様のことを話し合われるんですけど、しかし、自分と接点があるお方としてではなく、何か第三者的にあの人はこうだああだ、なんかニュースキャスターのように自分とあたかも関わりのないもののように、なんか品定めする話のネタとしてイエス様は用い、話のネタとして用いています。そこにはイエス様はおられないんです。でもどこかにはいるんです、密かなところに。でも公にはいない。しかし、その祭りの半ば頃を過ぎるとイエス様は現れます。14節から、しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。イエス様はですね、人の思いがけない時に現れます。イエス様の時というのは、人間が自分勝手にあれこれしている時、その時にはイエス様は現れないんですけど、しかし人が思いがけない時にイエス様は突然現れて、そしてイエス様はご自身の口でイエス様の言葉を公然と語るようになります。そしてイエス様の言葉はですね、自分自身から出るものではなく、神様から出ているものだとイエス様はおっしゃいます。これ何もイエス様はご自身が言っておられるだけでなく、私たちもイエス様の言葉を世に対して語る時があります。私たちがイエス様の言葉を語るときは、それは自分から出ているものではなく、神様から出ているものです。御言葉は皆さん自身の思いや意思によって出たものではありません。神様から出たものです。そして私たちも世に対してイエス様の言葉を語るときは、神様からイエス様の言葉が出てくるんです。そしてその言葉を聞く人の側はどうか、その言葉を聞くものはですね、それまた二手に分かれるんです。これは神から出たものだと分かる人、またそれはその言葉を理解できず、あるいは人間が語っているかのように神から出ていないと解釈する人、その二手に分かれます。その二手に分かれるものの分岐点は一体何か。17節ですね。誰でも神の御心を行おうと願うなら、神の御心を行おうと願う人、その人がこの教えが神から出たものか、それとも自分から語っているのかが分かると。 つまり誰でもですね、神様の御心を行おうと願っているのであれば、その御言葉が神から出ているのか、それとも人から来るのかが分かるんです。これはですね、理屈とかではないんです。聖書を理屈で考えるとつまずきますよ。少女が身ごもったとか死人がよみがえるとか、そういったことは人間の考えでは理解不能なことです。ただそれが神から出たのかどうか分かるという人というのは、それ神の御心を行いたいと願うものはそれが分かるんです。理屈ではなく、そういうふうに分かるようになるんです。18節を読みます。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。自分で語るものというのは自分の栄光のために語ります。自分が高められたいとか、人に認められたい、有名人になりたいとか、そういう理由で自分を中心にして語るんですけども、しかしイエス様を使わした方、神様の栄光を求める人は、その人の言葉は真実です。そしてそれは自分の栄光を求めません。ただ主が栄光をお受けになるということを望んでいますので、主が働いてくださるんです。今日の御言葉の結論として、結局ですね、人間が自分の栄光を求め、自分の栄光を主体とする、人間を主体とするものに対しては主は現れてくださいません。主は隠れているんです。主が働れることもありません。主の時が来ないからです。自分を主体として主イエス様を下に置くとき、主は働かれません。奇跡もなければまた主を見ることもありません。しかし主を主体とするのであれば、イエス様に従ったしもべたちのように、イエス様が水を汲みなさいと言えばそのまま汲み、イエス様が今それを持っていきなさいと言われた時に持っていく、そういう忠実なしもべだけがただイエス様のなさる技を見ることができて、イエス様を作ってくださるブドウ酒を味わうことができるようになるんです。そしてイエス様についていくものは決して乾くことがありません。イエス様は祭りの終わりの日にこういうふうに言います。37節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになる。乾いてる人は誰でもイエス様のもとに来れば飲めるんです。乾きが癒されるんです。非常に単純です。イエス様のもとに行くだけで乾きが癒される。乾いてる人はどうすればいいですか。
行けばいい
んです。イエス様のもとに行けば、そうすればイエス様が生ける水をその人に提供してくださって、そしてその人の心の奥底からそれが湧き出してくれる、来るようになる。この生ける水の川がとありますけど、これ複数形です。川が流れて出るようになる。だからもうちょろちょろっていう水じゃないんです。もうドドドドドドって流れて出てくるようになって、周りをも潤すんです。そうです、その人だけではなく周りさえも潤すんです。さて、ここでですね、このカリイオの祭りは7日間行われて、8日目に盛大な祭りが行われるんですけども、イエス様は最初の3日半の間隠れていました。でそれで後の3日半に公に現れて、公然と語るようになりました。結構ですね、聖書の中にはその 3.5 日、3.5 時間とか、3年半とか、それ3.5という数字はよく出てくるんですけれども、黙示録の方を見ますとですね、その 3.5 日あるいは3年半という期間は、観難の期間ということに がよく書かれてあります。荒野でのその観難の時代でも、その荒野には生徒たちに養われる場所が備えられていると、まあ、黙示録の11章の方に書いてあるんですけれども、この3年半の間、人々の目には主は見えません。あたかも観難があれだけで世に迎合したい風潮になります。世の中は獣の像を拝むように人々に勧められて、そして獣の像を拝まなければ人々は売り買いもできない、そういう時代が来ます。観難で荒野の時代です。主はあたかもいないかのように人々の目には映るんですけれども、しかし主を求めて主と親しくしている者は密かなところで主と交わりを持つことができるんです。ヨハネのですね、14章の18節、この御言葉を持って礼拝を終わりたいと思います。14章の18から21までとりあえずお読みします。ヨハネ14の18から、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。この人々はイエス様が見えない、でも一部のイエス様に親しい人たちがだけがイエス様と相まみえることができるのは、そういう人たちというのはイエス様の戒めを保ち、それを守る人で、そしてイエス様を愛する人です。そういう人たちにイエス様は現れてくださり、ご自身をその人のところに姿を現してくださいます。そしてその時皆さん分かるんです。皆さんがイエス様と共におり、そしてイエス様が御父におり、そして御父が皆さんと共におるということを分かるんです。世は分かりません。世の中はいろいろな教えの風が吹き荒れて困難があります。でもそのような中にあっても皆さんは御父と共に住み、御父と共に親しく相まみえることができるんです。冒頭ではですね、画家の御言葉を読みました。その中で奥の間に連れて行って、この方をやっと見つけたから、だから奥の間に連れて行って、そしてそこで親密の交わりを持つ。皆さんもですね、このイエス様を奥の間に連れて行って、そしてイエス様と共に親しい交わりを、親密の交わりを密かなところですることができるんです。それをするには皆さん自身がイエス様を求めて、そしてイエス様の戒めを保ち、それを守る、イエス様の教えを愛する者、そういう人たちにイエス様ご自身が表してくださいます。どうかこの終わりの時代にあって、密かなところでかくまわれて、そしてこの荒野の期間を、困難の時期を無事に過ごす、そういう皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、この終わりの時代において世の人々の祭りが行われている時、イエス様は公然とは姿を現しません。そのような祭り、人間が人間を褒め合う祭りにイエス様は行かれないと言われました。しかし私たちはただあなたを慕い求めます。あなたの御教えを守り、戒めを保ち、あなたを愛する、そのような人たちのうちにイエス様は ご自身を表してくださると御言葉で書かれてある通り、私たちはその通りしたいと思います。そしてイエス様、あなたが私たちと共に住み、親しくひそやかに交わってください。私たちはあなたに囲まれます。あなたに守られます。今日のこの御言葉を感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばし御言葉を黙想して祈る時間に入りたいと思います。
食物によって豊かを生きてますけれど、依然としてこの地上にいる花で息をするすべてのものは、自分の祭りに酔いしれて、あなたの御前にあって、あなたの恵みと導きを数えているものはあまりにも乏しいこの世の中。今日私たちをあなたが愛してくださって、 主よ、人の祭りの中に私たちの身を心を置くことなく、あなたの宮において主よ、あなたを礼拝しているこの幸いを感謝いたします。祭りのちょうど真ん中になって、イエス様は宮に登り、そこで教えられたと。主よ、祭りの真ん中において宮に行って、あなたの御言葉にひれ伏しているものは幸いです。今日私たちはあなたの宮において、主よ、世を生きるんではなく、あなたの祭りを私たちは生きています。礼拝という祭りを私たちが生きるとき、ここにもあなたが登られ、私たちを御言葉ご自身であるあなたをもって教えられていることを感謝いたします。主よ、あなたが私たちに施してくださった言葉は、父があなたを通して私たちに与えられたラブレターであり、これらのことを私たちが聞き、信じ、行うならば、私たちは神の民です。イエス様はこの地上に来られて、イエスキリストを表したことはなく、父を表したことか、私たちもこの地上において自分を表すことなく、イエスキリストを表すものとして歩ませてください。今日の御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
では主の祈りをお祈りします。主の祈り、
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さん一同と共に今も後も限りなくありますように。アーメン。